皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA の時間です。2026年5月22日付のマス RA カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はブグバレフさん、ワイリさん、ワイシェンさん、ワイワンさんによるインナーポストライアルゲブラス&インナーポストグラップス内部ポストリー代数と内部ポスト群です。この論文では多様体上の数値積分や確率解析で重要な役割を果たすポストリー代数とポスト群という構造に注目しています。特にこれらがロタバクスター演算子から導かれる条件をコホモロジーという手法を使って解き明かしています。面白いのが中心拡大という概念を導入してある種の障害類を定義している点です。この障害類が消えるかどうかがロタバクスター演算子の存在を決定づける鍵になります。結果として内部ポストリー代数や内部ポスト群がロタバクスター演算子から誘導されるための必要十分条件がこの障害類が自明であることだと証明されました。さらに群の微分によって代数へとつながる橋渡しまで行われていて理論的な一貫性が素晴らしいですね。また半単純な構造を持つ場合の定理についてもより洗練された証明や拡張が示されています。数論や代数幾何学のような深い視点を感じさせる非常に緻密な構成の論文でした。2本目はパヤルタクサンジュティレカダッタさん、ラジャトカンティナトさんによるミニマムセカンドネイバーフットデグリーエナジーオブコミューティンググラフズオブフィニテリングス、有限間の可感グラフにおける最小第二近傍次数エネルギーです。この論文では非可感な有限間の可感グラフに注目し、その最小第二近傍次数行列のスペクトルとエネルギーを詳しく調べています。具体的には中心ではない要素を頂点とし、互いに可感な要素を辺で結んだグラフを分析しています。研究の対象は中心小が特定の下方群と同型な間や素数を用いた特定の位数を持つ非可感間など多岐にわたっています。驚くべきことに分析した間の可感グラフはすべて固有値が整数になるという性質を持っていました。また同じ頂点数を持つ完全グラフのエネルギーを超えないためハイパーエナジェティックではないことも証明されています。特に非中心的な要素の中心可視が全て可感である CC 間についての考察が非常に興味深いです。こうした間の可感グラフは常に固有値が整数になりますがハイパーエナジェティックにはならないことが示されました。最後にはどのような有限非可感間がこの性質を持つのかという未解決問題も提示されており、今後の研究への期待が膨らみますね。3本目はピーター・ダンチェフさん、オミド・ハサンザデさん、アハマド・ムッサビさん、メフル・ダード・エス・ファンディアルさんによる A ・ゲネラリザチオン・オブ・デルタ・ユーリングス・デルタ・ユー間の一般化です。この論文では弱有間という新しい間のクラスを導入してその性質を詳しく調べています。もともとあった有間という概念をさらに広げて単位元がべき等元と特定の根基の要素の和化あるいは差で表せれば良いという緩い条件を考えました。特に面白いのが具体的な間への適用結果です。例えば完全行列間はサイズに関わらず決して弱有間にならないことが証明されています。また除法間が弱有間になるのは票数が2であるかあるいは3つの要素を持つ体と同型である場合に限られるというかなり限定的な条件が導き出されています。さらに群間についても解析しており、票数が2の弱有間である場合にはその群が P 群でなければならないという強い制約があることも分かりました。すべての有間は弱有間に含まれますが、その逆は成り立たないため、より広い視点で間の構造を捉えることができる非常に興味深い研究です。4本目は、 クラウディオ・プロチェシさんによるファーミオニック・マトリシズ&スーパー・ケイリー・ハミルトン・アルゲブラス・フェルミオン行列とスーパー・ケイリー・ハミルトン代数です。この論文では、ボソン的な成分とフェルミオン的な成分の両方を持つ行列の普遍量論について深く掘り下げています。特に一般線形群の随伴作用に注目して行列普遍量の第二基本定理のスーパー版ともいえるトレース関係に関する2つの予想を証明しようとしています。スーパー代数特有の次数付きの性質を扱うために著者は一般化されたシンボリック法や符号の管理を徹底した厳格なシステムを導入しています。対象群の置換をトレース単公式に関連付けるエンコード写像を定義して複雑な計算を整理している点が非常に巧みですね。結果として普遍量の代数は単公式のトレースによって生成されるという第一基本定理やトレース関係の T であるが特定の関係によって生成されるという第二基本定理が導かれています。さらにスーパーケイリーハミルトン高等式という古典的な多項式高等式を次数付きの場合に一般化したものを定式化したのが最大の成果でしょう。またこの高等式をもとにスーパー系ハミルトン代数という新しいクラスの次数付き代数を定義し、それがスーパー可換環状の行列代数に埋め込めることを証明しました。古典的な理論をスーパー対称性の世界へ見事に拡張した非常に意欲的な研究です。最後は mass.co からのクロス投稿でピエール・エマニュエル・カプラースさんとジャスティン・バストさんによるオン・ザ・セルフ・シミラリティ・オブ・ラショナル・パワー・シリーズ・ウィズ・マトリックス・コエフィシエンツ行列係数を持つ有理べき級数の自己相似性についてです。この論文では有限体上の行列を係数に持つ有理べき級数がどのような自己相似性を持っているかを探求しています。再帰的な関係で定義される行列の配列に現れるあのフラクタルのような不思議なパターンを代数的に説明しようという試みですね。具体的にはフロベニウス写像という代数的な仕組みがこの対称性を生み出す根本的な原因であると分析しています。面白いのがこれらの行列のタイリングが厳密な意味で置換普遍であるとは限らないという点です。しかし、ある線形写像を介することで、長さ P の線形置換によって普遍な別のタイリングの影として現れることが証明されました。つまり、もともとのタイリングは置換によって生成されているということになります。この理論を特殊なケースに当てはめると、よく知られた二項係数の方 P における自己相似性も再現できるそうです。行列という複雑な対象を扱いながら最終的に微算的なフラクタル構造として形式化した点は非常に鮮やかで説得力があります。さてさて、今日はポストリー代数や可換グラフ、弱有感、さらにはスーパーケイリーハミルトン代数、有理べき級数、そしてロタバクスター演算子まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とてもエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。